皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2010年1月の20日になったのかな。で、私は今伊勢丹のですね、7階にある、これはなんだ、マクロビチャヤというマクロビオティックの美味しいレストランのテラスにいます。で、私の隣にいるのはなんと田中優さんなんですよ。こんにちは、はい、田中優さん。
はい、どうもこんにちは。
今日は久しぶりに会えて、いきなりこんな風にインタビューできちゃってとても嬉しいんですけども、今私たちはある映画を見ました。
そうですね。
はい。911の子供たちへという映画で、優さんも私も出演していてね、私もどんな映画になるか、なんか911に何をしてましたかっていうのがテーマだって聞いてたんで、うん、若い人のインタビュー映画なんだろうなと思って見に来たら、うん、なんとなんとでした ね。はい。どんな感想を求められました？
いや、あの、なんつうの、もう少しさ、チャチな、あの、子供が作った映画ぐらいのイメージを、あの、していたんだけど、本格的だね。
本格的な映画だよね。
本格的に面白い、うん。で、しかも、あの、あれだけの間によく作ったな。で、一番面白かったのは、うん、その、今日監督はって聞いたら、今日あの、試験でこちらにいません。現役の学生かよ、みたいな。そこがすごい面白かった。
3年生だって言ってたかね。あの、彼が一番最初にうちに来て、こういうことをやりたいっていうふうにね、まあ、企画を持ってきた時に会ってるんですけども、いやー、この子でできんのかなみたいな ね、なんかもうすごい軽いノリの学生さんだったんですけど、なんかこの1年ですっごく成長しちゃったみたいな。
うん。そうだね。
あの、インタビューぶりも立派だったしね、立派というか、あ、なかなか確信に迫る質問をしてるなーなんて言って。で、ゆうさんとはですね、まあ、今日いろんな話をこの食事の間に、はい、したんですけど、今年の企みといいますか、はい、2010年これからどんなことをやっていくつもりか、少し、新年号なんで、
あ、そうかそうか、
うん、その辺聞かせてもらっていい？
でね、今年とにかくやろうと思ってるのは、あの、森の復活なんだけど、はい、で、そのために、100坪の森を5万円で買いましょうと、
うん、
で、それでみんなで買っていって、そこをどんどん管理していって、日本最大の山持ちになろうというプランをやりたいなと思っていて、
昔私がやってたようなことだな。
そうだね、
私は1エーカー10万円で、あの、熱帯林を守ろうっていうのをやってたんだけど、うん、それ面白いね、
うん、で、それをこう、あの、広げていくっていうのは非常にこうポジティブな楽しさがあるんだね、
うん、
実はそこにまた友人が、うん、江戸川には面白い友人がいて、
はい、
で、お坊さんなんだけど、
はい、
で、そいつがね、散骨のエリアを作りたい、
はいはい、
で、もう今後はね、その宗教という枠組みというのは本来共有の場だから、
うん、
これはコモンズみたいなもんなんだみたいなこと言い出して、
もしかして彼かな？
そう、彼です。で、その彼がですね、
はい、
あの、散骨をするためのエリアを作りたい。
なるほど。
題して、
うん、
サンコチュアリって言うんだけど。
ちょっと、こんなギャグでそんな人の死のことやっていいのかいってみたいな。まあ、
お坊さんがやってるんだからいいんじゃないかな。
彼も真面目なんだから、真面目
にやってんだ。
わかんないみたいな。
うん、で、いつもなんか散財優さんにバカにされたかとか言うんだけど。
うんうん、
で、そのサンコチュアリやりたいっていうのがあって。
サンコチュアリね。
そうそう。
うちのはサンクチュアリって言うんですけどね。モンキーベイ自然保護区って。
普通はそうだよね。う
ん、サンクチュアリがサンコチュアリで、ね、うん、それ乗った乗った。
ね。
私も墓つくの嫌だから。
うん、そうだよね。
うん、
で、なんか、ね、
私肥料になりたいってみんなミミズの餌にしてっていつも言ってんだけど、日本で遺体埋めたらダメでしょ。
それはまずいよ。で、それがさ、友人の中にやっぱり一人ね、
うんうん、
あの、お坊さんのところで、あるあのお寺に自分の、あの、先祖代々を置いてるんだよ。
はい、
ところが、その坊さんが連絡してくるときには、金よこせばっかりの話でね。
うん、
で、なんと、あの、親戚が亡くなったというときに、うん、あの、連続して二人ぐらい亡くなって、
はい、
その後の自分の親父かなんかの、
うん、
あの、葬儀のときに、その坊さんが来て、うん、あの、こう、お経をあげてて、
うん、
あれ？と思って気づいたら、うん、なんとその前の回の、おじさんの名前で、
お経を
あげちゃってるの。で、それ違ってんじゃねえかっつってさ。で、そのくせね、金ばっかりぶん殴りやがってって、俺はもうあんなお寺に置いておきたくないから、もうサンゴチャーリー作りたいっていうやつがいて、でもそういうニーズもあるよね。
あるある。
俺もだから自分自身もそうだけど、自分の祖先のなんつったら、やっぱり俺のところで切れちゃえば、
うん、
あの、自分の祖先の墓がどこにあるのかも、俺の息子たちはわかんないだろうから、うん、だからそれだったらさ、ここの森に帰った。
うん、
ね。
うん、
そこの森で、あの、人が例えばそう亡くなったんだったら、うん、その時に一本木を植えようよと、
うんうん、
よね。
私人が生まれて植えて死んでまた植えてっていうんでね、最低さ人類60億もいるんだから、うん、それやっただけで60億かける2の120億本の引きが終わるじゃん。
そうだね、
うん、生まれて1本死んで1本みたいなキャンペーンもやりたいなと思っててね、うん、まあ、自分は結構木植えてる方なんだけど、うん、自分のただあの都会にいたらなかなか植える場所もないとか、うん、いろんなことがあるから、そういう人の精神にまつわってどこかに共通のね、みんなの山を持ってコモンズで、
うんうん、
みんなで守りながら植えていくっていうのはすごい楽しいプランだね。
うん、楽しい、
うん、
でそこにすごいまた新しい技があって、
うん、
なんとあの皮むき間伐というんだけど、
はい、
従来間伐っていうのはあの、まあ、結構危険な作業で、
うん、
子供にはなかなかやらせられないっていうような作業だったんだけど、はい、それがね、杉とかヒノキとかは4月から8月までの間だけ皮がペローっと剥けるんですよ。
なるほど。
でそれをできるだけ上までペローっと子供たちに剥いてもらう、
うん、
そうすると木はその場で立ち枯れするんです。そうすると葉っぱが落ちるんで間伐したのと同じ効果が出る。
なるほど。
でしかもそれを1年間そのまま放置する、
うん、
そうするとね立ったまんま乾いていくんで、うん、あの乾燥した木がそこで作れるんですね。
へえ。
で1年後に大人が切りに行くと材質は抜群にいいんですよ。でしかも運び出す時に重さが3分の1以下。
おお、それはすごい経費節減になりますね。
そうなんですよ。でしかも乾かすために、どっか置いとかなくちゃいけないわけじゃなくて山に立てたまんまでいいんで。
そう、あと今乾燥は普通重油使ってますからね。
そうなんだよね、うん、
それの燃料費もバカにならないですよね、う
ん、するとあとゆみちゃんのところとかは、
うんうん、
あの薪ストーブとか
薪ストーブです。
確かに使ってたよね。
はい、そうです。
で、あの薪ストーブの薪って、うん、木を切ってから1年経たないと使えないでしょ。
そうですね、はい。
ところが皮むき間伐してあれば、
あ、大丈夫だね。
そう。
切ってすぐ使えるっていう、もう乾いてるっていう。
それをあの軒下とかに積む必要がなくて、
なるほどなるほど。
山に立ったまんまでそのまま保管できる。
ああ。
で、そういう仕組み入れていけばさ。安くなるじゃん、
うん、そうですね、
でそうすると経費節減になるし、
うんうん、
あの山側にとっても楽にできる。
そうなんだ。
子供の義務にしたいね。
うん、なるほどね。
小学生は皮を剥け、
何の皮を剥くんだよ木の皮を剥くってことね。はいはい、わかりました。じゃあそれもうちの子供も巻き込んでやりたいな、ぜひね。で今日の映画にやっぱりちゃんと戻ってね、はい、今日のブログ、私はこの休日の子供たち、あるいは休日事件ということで書いていきたいんだけど、うん、ゆうさんは、うん、私の知ってる中ではこう平和と環境の活動と、あと休日のことも言っている唯一の人なのね。
うん、ああ、そっか。
うん、他にいないんだよ。
ああ、
私もその3つともやってるんだけど、うん、環境の人は環境、平和の人は平和の人。9・11の人は9・11で環境平和関係ないって、やっぱこうみんなこうバラバラになっちゃってて、うん、でもやっぱこれは全部つながっていてすごい大事な問題じゃないですか、
う
ん、今だって今現在進行形の戦争なんだもん。
そうだ
ね、9・11から始まったテロ戦争っていうの、うん、これどうやったら止められるんだろうなーなんて思いながら、私は9・11を明らかにすることがその一つだと思ってるんだけどね、
う
ん、
その通りだね、うん、いや俺にとってみると、要は自分にはさ大した力ないわけだ。無力ではないけど微力、ほとんど力がない、うん、でそのほとんど力がないやつがそんな巨大な世界のことを相手にするとしたらどうするか、うん、効果的にやるしかない、
うん、
で効果的にやるにはどうするか、原因を掴んで原因を無効にしてっちゃうことが大事だと思う、うん、
原因を無効にする、
うん、そう、例えばね、うん、それ調べていくと、うん、基本的には金儲け、でその金儲けとしてはどこでやってるかというと、あのエネルギー、軍需、あと、まあ、金融、そんなところで金儲けをしているわけだけど、そこの中でやっぱり今一番ホットになってるのがあのエネルギーなんですよ。で世界中の紛争地は僕はよく言うんだけど5つの地域だ。石油、天然ガス、パイプライン、鉱物資源、水、この5つの地域でだけ紛争が起きてる。だとしたらそのエネルギーの奪い合いというところが戦争の動機なんだから、
はい、
それが自然エネルギーに切り替わっちゃえば、うん、もうエネルギーを奪ってきてもいらねえよそんなの、
うん、
っていうふうに断ることができるよ、ね、
そうですね。
だからそういうふうに無効化していくことが大事だっていうふうに思うんだよね、うん、
戦争の動機をなくしてしまうってことですね。
そうそう、だからそんなことしても金儲かりっこねえぞっていうところに追い詰める、
うんうん、
でとりわけ今大事になってきてるのが、うん、あの実はピークオイルピタッですよ。
そうですね、うん、らしいですね。
でそれがさ、うん、IEA が、うん、あの認めたっていう記事がインディペンデントに出たの。でそれがね、 IEA の人があの世界中の主要なあの油田を調査した。 世界全体の4分の3の石油を産出している400の油田を調べたら全部ピークを超えていた。
あら、
だからもうピークオイルは確実に来ているっていうのを、うん、あのそこの記事に書いているんだけど、うんうん、ということは今後はさ、うん、今みんな不況で悩んでるけど、うん、あの景気回復すると石油の消費って必ず増えるじゃない。
そうですね。
そうするともう量が頭打ちなんだから必ず値上がりを起こすじゃない。だからね、もう今後はあの景気が回復すると、そうするとサブプライム問題みたいなドーンと落っこちるような事態がもう一回起こって経済はどん底に落ちる、うん、だから今後はノッキングみたいなさ、車の、
うんうん、だんだんガックンって落ちていく感じだ ね, だ ね,
なるほどね。そういう経済しか成り立たないですよ、うんうん、これは石油を前提にしてるから、
はい、
だから自然エネルギーを前提にしたら不況なんてもう来なくていい。
仕事は増えるよね、自然エネルギーにしたらね。
もちろん、雇用が増える、うん、しかもコストは下がる、
うん、
だからそっち側に移行していくためにどういうふうにやっていけばいいんだ。でそして人々がイメージ的に石油じゃなきゃ経済が成り立たないって思い込んじゃってる
じゃない。思い込んでます。
でその思い込んじゃってるところをどう柔らかくしていくか、うん、でそして現にこんなことが可能だっていうのを見せていくっていうのをみんなが徐々にやっていくようになったら解決可能になる、うん、
なるほどね。
だから僕はその微力、自分にはほんの少しの力しかない、うん、だけど逆に言うとちょっとだけ力があるわけですね、うん、その力を効果的にどう使っていくかっていうふうに考えるべきだと思うんだよな。
面白いですね。今、うん、エネルギーの分野で、うん、ユウさんが注目しているその自然エネルギーでどんなことができそうですか一番、
うん、
例えば日本だったら何ができるんですか、ね、
いや一番でかいのは、うん、やっぱりスマートグリッドの仕組み、
うん、
あれアメリカで今やってるそのスマートグリッドなんだけど、うん、要はバッテリーをつけて自然エネルギーの電気を生み出したやつをそこにプールしておく、
貯めとく、
うん、でそれをさ電気自動車でやっちゃえっていう発想なんだよな。
なるほど。
でそうするとさ家の屋根かなんかに太陽光を乗せて、うん、でそれで電気が余るほどあるときは、うん、自分家の電気自動車に貯めて、うん、で今度は雨降っちゃって今度全然発電してない、
うん、
このまんまじゃ街中停電しちゃうっていうときは電気自動車から電気流す、
うん、
でそういう形でエネルギーを、うん、まあ、で
電気自動車が、蓄電池というかバッテリーの代わりを捨ててしまうってことですね。で一家に一台電気自動車があって、うんうん、そこから電気をやり取りして貯めたり使ったりできるということ。
そうでこの間あのオバマ大統領がさ、うん、感触を起こしてたんだけど、
うん、
あのスマートグリッドやって、うん、でどんどんこの電気自動車のバッテリーだのね、うん、IT だの伸ばしてきた、
うん、
でそうやってやってみたら、うん、みんな日本製じゃねえか。
日本いいもの作ってんだよね。
そう、うん、それでオバマが今命令してるのは、うん、アメリカで作れるようにしろっていうのをプロジェクトを出してやってるんだけ ど、逆に言うとさ、うん、我々圧倒的優位にいるんだよ。
そうだよ。そんなのに全然普及してないってどういうこと？
いやだからやっぱりそういうのを、うん、嫌う業界があって、うん、そういう話をどんどん潰してきちゃってるせいじゃないかって思うんだよな。だから伸ばそうよ。
うん、そうだね。結局だからどこで買えるのっていうのと、うん、どうやって使うのっていうのがちゃんとね、うん、例えば田中優さんのホームページでこれこれのバッテリーが買えますとかってなればみんなそこに行くし、うん、うちで売ってるよってのはやっぱ買いに来てくれると思うしね。
本当はだから政策がさ、うん、それを一般個人が買うことができるような政策にシフトさせていきますとかね、
うん、
そういうのを出してくれるとさ、うん、未来が見えてみんな動きやすくなるんだよな。
そうだな。
そこはあの今の政権に対してもちょっと残念なところだな。
あでもそれ言っていかないとね、多分みんな知らないと思うよ、
う
ん、そういうこと。
そうだな、
うん、
まず知ってもらう
こと。そういうのを情報提供をして、ね、まあ、911もそうですけれども情報提供をして、911っていうのはインチキだったんだよっていう、もうちょっと調べなきゃ真犯人もまだ分かんないのに戦争してんだよっていうね、うん、その辺をちゃんとまず一つですよね、うん、それからあの今のその戦争の元々の動機であるエネルギー金、軍需っていうその辺のを無効化するっていうこと、うん、この2つのセットですかね。
そうだね、うん、で僕は特にさ911が、うん、あの確かにもう10年近く前になっちゃう。
そうよ、信じらんないよ、ね、私あれから年取ったんだよ、知ってる？信じらんない。
だって今回映画作った子供たちがさ、うん、で911の時、小学生でした、
5年生だし、
やめてくれよ。
本当だよね、
本当に。でそれやっぱりさ、うん、ものすごくやっぱ離れてしまうわけじゃない。
そうです
ね。それをさ、今の時代に戻して、うん、そこでこう歴史がね あのカクッとこうコーナーを切ったんだ、うん、でそのコーナーまで戻って本当にこっち側の曲がり道でよかったのっていうふうにさ、うん、問い返す必要があるんだよ
ね、うん、そうですね、はい、
でそれを問い返さずに今の時点で右か左かでそしてまた未来になると未来の時点で右か左かってみんな選ぶじゃない、うん、そう間違いなんだ、
うん、
やっぱりね歴史には曲がるポイントがあってその時には勇気を持って戻ってそこのポイントからどっちに曲がるかをもう一度考えるべきなん
だ。そうね、それがだから9・11まで一旦戻るってことの勇気が必要だってことだね。
そういうことだって登山だってそうじゃない、うん、登山やってて迷ってさ、うん、あのそのまま遭難する人たちは戻る勇気のなかった人だよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、だからやっぱりねあそこで違ったのかもしれないっていうふうに気づいたら戻る勇気が大事で、うん、僕は9・11っていうのはまさにターニングポイントだったの で、
そうですね、
そこをやっぱり勇気もっと戻るべきだと、うん、でよく言うじゃないなんかそんなことを今更言ってもどうなるのみたいなこと言う人いるけど冗談じゃない、そこが歴史のターニングポイントなんだから、う
ん、そこで間違っちゃったんだもんね。
そう勇気を持って戻るべきなんだよ、うん、でそこはねやっぱり絶対欠かせないと思うんだ。
はい、なるほどね。はい、ゆうさん今いっぱい本書いてるって言うんですけど、はい、いつ出るとかタイトルとか言えるのはある？まだないのね、はい、
あの一応ね今 4,5 冊やってるんだけど、うん、
失敗者とかは言える、
うん、言える言える、うん、で一つは、天然住宅について2冊本が出る、
はい、
で一つは合同出版から、うん、住宅から社会を変える30の方法、うん、もう一つは扶桑社からまだタイトル決まってない、
うん、
でそれと、あの漫画家の、山田さんっているんだけど、うん、絶望に効く薬のね、
うん、
でこの山田さんの漫画と僕の文章をくっつけたやつを、竹書房からこれも出る予定で、それとあと講談社のランダムハウス、
うん、
ここから今度は今言ったその恐竜のような巨大企業からいかに我々が逃れて社会を作っていくべきかっていう本を、
うん、
あのタイトルまだあの未定なんで言えないんだけど、
分かった。
あともう一冊さん、
さらに電気のことでしょ、違うの、
うん、違うの、うん、あの川出消防新社っていうのがあって、
はい、違いますね、
でそこからなんとボランティアについて、
うん、
ちょっと変わり種を一冊、でそれを今年はとにかく出版の年にしようかと思って、
いいねいいね、
書き終えたところです。
はい、素晴らしいです。まあね、あの、ゆうさんは今、二日に一遍公演してますのでね、皆さん、田中ゆうの、持続する志というところで、スケジュールなどを発表しています。まあ、そこでチェックしてね、私はよくいろんな人に、誰の話聞いたらいいですかっていう時に最初に挙げるのが、まあ、田中ゆうさんなんですね。やっぱり、今、この日本で一番話を聞いてほしいなって思うのが、あのゆうさんなんで、皆さんも、彼のホームページ、チェックしてですね、いろんなところで生のゆうさんをね見てください。で今日私またあの口説いたんですけども、今度の東京平和映画祭の時も当てといてねっていう話とかね、まあいろんなところであのコラボしながら本当にもっと楽しく ね生きていけるじゃないですか。いろんな方法がもう、
う
ん、方法があるのにそれがこう世に出ないっていうか、みんなが知らないっていうのがすごい歯がゆいんですね。で私なんかはこんな世の中でありながら不況も関係なく、多分ユウさんもそうだと思うけど、不況も関係なくすごい忙しく楽しくやってると思うんですよね。やっぱその不況で苦しんでる人、仕事がなくなって苦しんでる人っていうのは、うん、じゃあその今まですごいハッピーな仕事をしてきたかっていうと、うんうん、意外とそうでもなかったりするので、ね、不況で例えばリストラとかでも、うん、あるいは仕事がないっていうのも、もうチャンスだと思って、うん、なんか本当に自分でやりたいことを見つけて、うん、あのこの地球がさ、ちゃんと生きていくように、うん、自分の人生と地球の意思というのかな、うん、それが一致するような仕事というか方向、人生っていうのを、うん、なんか選び直すチャンスじゃないかななんて思うんですよね。
僕そこで思ってるのは、うん、実は可能性というものを信じることができないと、うん、やっぱり、あの、虚しくなっちゃうんですよ。だから僕はとにかく可能性を見出すことをまず先に考えてほしい、
うん、
で可能性が見つかったらそっちに向かって走っていけばいいんだよ、
うんうんうん、
だからその可能性を見出すことから始めてほしいな。
そこに希望が、ね、あるわけですもんね。天然住宅っていうのは私ユウさんが始めた時に、なんでユウさんが住宅なんかやんのと思ったけど今になってやっとあのあなたの企みといいますか大きなビジョンっていうかね、すごい社会への社会に与える大きな影響だよね。住宅っていうのは、うん、実は人の一生の中で一番でかい買い物ですよね、ほとんどの人にとってはね。 そうね、でその住宅が本当に本当の意味でのエコロジー、 地球を再生する方向に、しかも人を元気にする方向に行けたならば、社会が変わりますよね。
そうだね。
で、金融の方もどうなってるんですか？
おかげさんで、天然住宅バンクも作ったし、その NPO バンクと呼ばれる非営利のバンクね、今やもう全国に20個あって、
ね、そこがもうユウさんが始めたんだよ、全部これね。ほんと、なんてやつだっていう感じだけど。
しかも、どうやらね、これ、立法化できそうになってきて
る。あ、本当ですか。
そしたらもう今までみたいにサラ金と一緒の法律の枠組みじゃなくて、晴れて非営利の金融だぞと、
うん。
俺たちは市民に金が融資したくてやってるぞということができるようになる。
なるほどね。そっか。まあ、そこで法制化って言って言うとちょっと私は、少し眉唾っていうか慎重さも必要だなって思う時があって、ね、向こうは皆さんを管理したくて法制化してくる場合もある場合があるからね、その辺をちゃんと見極めてですね、そっか。じゃあ、今日の911の子供たちの中でユウさんがすごい決め台詞を言ったんだよね。それ覚えてますか？その話だけ。お金の話したんですよ、さっきのエネルギーの話と、要するに私たちのお金は無罪じゃないって言ったの。
そうだね、それともう一つ言ってるのが、私たちが口で言ったり祈ったりすることは何も現実にはならない。我々の未来を作るのは我々がお金をどこに預けたか、どう使ったかだ、っていう話を出して、
そうですね、本当それは突き詰めて考えると、今日私たちはマクロビチャヤでご飯を食べたんだけども、ね、やっぱりここはちょっと高い、普通のランチにしては高いんだけども、素材が全部オーガニックだったりとか、ね、あのマクロビオティックっていう、まあ、とても健康に
美味しかったね、
食事美味しかった、綺麗だったし美味しかった、で、まあ、満足のいくものが食べられたと思うんでね、やっぱこういうところに、まあ、あの少し高くてもお金出していくっていうことも、ね、あの未来を選ぶ行為の一つなんだよね。
だって有機農家にそれが届くんだからね、
そういうこと、そういうこと、ということで、あと美味しんぼも今やってるんでしょ。
そうそう、美味しんぼの取材協力は終わって、これからまた第2部がね、六ヶ所村最初の工場で第1部終わって、今度第2部が、あの始まります。
あ、そうです
か。でそこではすんごい怖い農薬の問題とか出てくる。
ということで、ますますね、田中優さんの発信する情報、これを知ると知らないじゃ私たちの未来が違ってきちゃうんですね。それぐらい大事なので、本当に、目が離せない田中優さんでした。今日は伊勢丹のこの素敵に美しいね、屋上を空を眺めながらですね、マクロビチャヤのレストランのテラスからお届けしました。911の子供たちへ発表上映会がなんと1月23日、下北沢の北沢タウンホールだったかしら。
って書いてあったね。
ね、そこで、初上映会が行われます。私たちは今日先行試写会でお会いして、このようにインタビューができました。とても素晴らしい出来上がりになってますので、皆さんぜひご覧ください。はい。田中裕さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
それでは、また。